石先生がダイレクトレスポンスをやる上で一番難しかったことは何ですか？
なるほどね、はい、ちょっと噛みそうだったねダイレクトレスポンスで難しかったこと、
はい、
ダイレクトレスポンスって、まあ、言っちゃうと、まあ、僕がやってきたダイレクトレスポンスに関して言えば3つあるのよね、難しいなと思うところって、はい、1つ目が、広告ね、
はい、
で2つ目が、小冊子、
はい、
で3つ目がそのダイレクトメール、はい、多分この3つが僕がやってきた太陽光を売ってきた、まあ、蓄電池もそうなんだけど、はい、やってきた中でこの3つが結構要の部分になるかなと思うんだ。でまず最初のチラシ広告、広告に関して言えばこれがまず最初だよね。広告がうまくいかないとお客さんの問い合わせが来るわけないから、まずここまず一発目のド本命の勝負になるところでしょ。で2つ目の小冊子で、広告で反応があったお客さんに小冊子を配るわけなんだけど、この小冊子が超つまんない内容だったらお客さんはこの人から欲しいなと思うわけがないから、ここ大本命だよね。ものすごいその魂込めて書かなきゃいけないわけだ。でダイレクトメール、このダイレクトメールがまたこれもつまんないと、あなたに問い合わせしようと、僕に問い合わせしてこよう、あの欲しいですっていう電話はかかってこないよね。この3つだから、もうダイレクトレスポンスで難しかったところって何かっていうと、多分この3つだと思うのよ。この3つにものすごい時間はかかったかなと思う。で、この3つが良かったと、あこれでそのレスポンス効果反応がいいんだっていうのが分からないのよ。作った段階では分からない。だからどうしたらそのこれが成功した広告なのか、成功した小冊子なのか、成功したダイレクトメールなのかっていうのが、その成功か失敗かが分かるのかっていうのは、そのお客さんにやってみてその反応レスポンスで判断するしかないわけだから、あのお金がかかっちゃうんだよねお金かけてそれが成功してるかどうなのかっていうのが、あの判断するわけよ。例えばチラシ広告もそうなんだけど、まあチラシ広告に関して言えば単純にね、まあ、その地域とかにもよると思うんだけど、あの1枚あたり約10円ぐらいかかると思ったらいいと思うのよ。まあ、こうあのチラシ広告費も含めて、新聞屋さんに配る折り込み費用も含めて、まあ、正確には確かに 8.5 円か 8.3 円かその辺ぐらいだったんだけど、まあ、分かりやすく10円ぐらいかかるもんだなと思ったら、例えば、30万部配ろうと思ったら単純計算で30万円かかると思ったらいいわけ。もちろん広告も A4 と B4 では費用が違うから、その価格はちょっと差は出てくるんだけど、まあ、大雑把な目安としてね、目安としてそれぐらいかかっちゃいますよと。でじゃあ自分が自信満々で作った広告を例えば彦根市に、3万部配ろうと、大体3万部配ったら彦根市全域に配れるからやろうとするじゃない。ほんと30万円払ってテストするわけでしょ。でそれで反応がゼロだった時のあちゃーっていうあれーとかなるわけ。多分最初それが続くと思うのよ。で自分ではいいなと思っていても、でもそのこういう風になってるからね、あのこう自分がこう作ってるから、そうあの視野が狭くなってるから、実際に赤の他人が見た時に本当にいいのか悪いのかっていうのは判断できないわけよ。でそれを実際お金かけてやってみて反応がなかった時のこの敗北感ね、あちゃーってなるわけで、それが2回3回続いてごらんなさいよもう俺はバカなのかとか思っちゃうわけね。俺才能ないんかなとか言って思っちゃうわけ。おかしいなって。であの事例とかを見て、例えば僕の本とか、まあ、僕はその神田さんのやつだとか、まあ、いろんな人の、事例を見ながらね、もうやってみるわけよ。でそれを真似してやってもうまくいかないんだよね。でうまくいくやつもあればうまくいかない場合もあるし、であうまくいったってスマッシュヒットポーンって当たっても、そのまあ、うまくいっても2年もすればまたすぐ反応下がっちゃうから、またあーってなるわけよ。また新しいの作らなきゃなーってなってくるわけね。でそういう時にまた反応がない広告とかになってくるとあちゃーってなるわけで、1回ヒットホームランを打った広告の次の広告ってなかなか作れないから、スランプみたいになっちゃって、あれって言って前作った広告とよく似たニュアンスになっちゃうから、なかなか反応が上がらないんだよね。 まあ、そういうのも含めてあーってなるわけよ。でそれ広告でしょ。でその次小冊子になるわけじゃない。小冊子文章書いたことある？
ちょっとさ、
ないよね、うん、ないんだよ。そんな大人になってからさ文章作ったことないんだよ。その中で売れる文章を作るわけでしょ。やったことないよってなるわけよ。で小冊子なんて言ったら10ページ20ページだったらそんなの単なるレポートになるわけだから、やっぱ小冊子って言うと30ページ以上作らなきゃいけないわけよね。僕の作ってる小冊子は基本的に50ページ近くあります。太陽光も蓄電池も50ページ近くあるわけよ。その50ページ中身すっかすか、あの開業いっぱいですっかすかのやつでは意味がないわけよ。やっぱある程度ぎっしり詰まったやつを送らなきゃいけないわけだから、アナログやからね。うん、あのデジタルの場合だったら例えばあの小冊子 PDF でねレポート差し上げますとか言ってダウンロードして読んでみたら結構スカスカな時あるじゃない。開業バンバンしまくって1行がさもうほんと短いやつが続いてたりとか、えこれもっと短くグッギュッてしたらこれ150ページとかあるけどこれ30ページぐらいで収まってしまうんじゃないかなみたいなやつあるじゃない、
はい、
うん、本とかでもそうでしょ。ぎっしり詰まった本もあればすっかーって開業も文と文の間もやたらスペースがあったりとかする本もあるじゃない。そういうのって、同じ50ページでもその文章の あのフォントっていうか文字の量が違ったりする場合があるわけよね。でそういうのも含めるとやっぱある程度ぎっしり詰まったやつを50ページ以上となるとなかなかね書けないのよそれが。でもちろん書き方っていうのがあるから、その広告も小冊子もダイレクトメールも、まあ、一番有名なところでパソナの法則なんだけど、僕はそのパソナの法則を意識して書いているわけね。で簡単に言っちゃうと僕はデメリットを前面に出す、最初にデメリットを出していってお客さんにおって思ってもらってやっていくっていう書き方を僕はやっているんだけども、じゃあそれは何かを真似していたのかっていうと、もう何の真似したかわからないぐらいいっぱい書いてきたから、うん、最初全然反応がなかったからね。で、お客さんのところにいっぺんやってみたらお客さんからクレームが来たとかね、あの契約寸前のお客さんのところにそのちょっとやってみようっつってダイレクトメールを送ったら、なんだこの失礼な手紙やっつって怒られてあちゃーっていうのもあったし、そういうことを何度も何度も経験してるわけだから、多分あの作ってきた量、書いてきた量っていうのは多分普通の人と比べて僕はとんでもない量作ってきて書いてきてると思うのよ。ものすごい量を書いてきてるから、だから今はあのまあ、ただ失敗する時もあると思うんだけど、まあ、サラサラっと1回2回書けば結構いいグッとくるようなねものが作れると思うわけよ。なんでパッて書けるんですかって、なんでこんなあの、ね、欲しくなるような文章書けるんですかとか言われると、それはもう書きまくってきたからよね、うん、2回3回じゃないからね。そんなのはもういっぱい書いてきたわけで、ダイレクトメールもそうだよね。あのダイレクトメールがうまくいかないと問い合わせが来ないわけだから、でダイレクトメールは基本的に僕はあのなるべく短ければ短い方がいいなと思っているわけよ。基本的には小冊子と一緒に入っているわけだからね、基本的に短ければ短い方がいいなと思っていて、なるべく4ページぐらいで収まろうっていう感じでは書いてはいてるんだけど、最近の蓄電池のダイレクトメールはちょっと6ページぐらいになっている場合が多いんだけどね、うん、まあそんなんも含めてダイレクトレスポンス、まあ、広告で一番その難しかったところって何ですかっていうと、その文章を書き続ける、文章を書くっていうのは難しかったと思う、うん、だってさ最初は誰でも素人やん。そんな状態でいきなり書いていきなり売れる文章が書けるんですかって言われたら、そら書けないと思うんだよね。よっぽどな天才だったら書けるんだろうけど、僕はその天才の部類じゃなかったから、パッと見てあなるほどって言ってバーって書いて、もういきなり、ね、売れるバーンって爆発的なヒットが出せれたタイプですかって言ったら、そうじゃないよと、パッと読んでやってみてダメだって、でもう一回他の事例とかいっぱい見てやってみてやってみてやってみてダメダメダメダメってなって、2年間、要は2年っていう歳月がかかったから、売れる広告が作れるまで、売れるダイレクトメールが作れるまで、売れる小冊子が作れるまで2年かかったのよ。その2年間本当作りまくって書きまくってきたから、だからそのそういう今は作れるようになったんだけど、 天才じゃないからな僕は。だから2年かかっちゃったんだよね。天才、もしそのパッと見ただけでパッと作れるっていう超天才がいて、僕はそういう天才いないと思う基本的には。だから僕みたいにずっとやってきた下積みがあるから、他のことをやっても同じような、その下積みがあるからポンって作れるわけで、下積みも何もない人がポンって作れるかって言われたらちょっと難しいと思うんだよね、一発芸人みたいな感じで、ポンって何も下積みがない状態でトーンって売れた人って大体一発やってすぐこうなっちゃうじゃない。それ何がかっていうと下積みがないからだと思うわ。で、まあいろいろなテクニックもあるしさ、でテクニック通りやってもうまくいかないことってもうしょっちゅうあるよ。で自分なりの法則みたいなのを作り出して、自分なりのやり方、手張りなんだけど、その自分なりのやり方っていうのをやっていって、こなれてこなれて熟練していけばこういいやつが作れるみたいな。だから多分ダウンタウンとかも一緒だと思うんだよね。島田紳助もそうだよね。ものすごい漫才で下積みがものすごいあったからこそ、その例えばコントだったりとか、そのバラエティ番組の MC とかやっても全部うまくいくわけであって、その根本のその下積み何かって言ったら、きっとその漫才があるから他のこともできるよみたいな。漫才も何も勉強しなくてポーンと出てきてパーンと売れていくっていうのはなかなかないと思うからね。やっぱある程度そういう下積みじゃないけど勉強期間みたいなのがあるからうまくいくっていう感じでもあるからね。特にスマッシュヒットを出した広告って、まあ、今言っちゃうと小冊子は一度完璧なものが作ればそれはもうずっと使い続けれるわけよ。老舗のうなぎの秘伝のタレみたいな感じでずっと使い続けていけれるわけで、まあ、ダイレクトメールも、まあ、ある程度は一度作れば、まあ、それにずっとやってこう繰り返し繰り返しやっていけるんだけど、広告に関して言えばそのどんだけヒットした広告でももう長くて4年よ、
はい、
今だと多分2年か1年2年とかだと思う。最近僕がやっている蓄電池の広告はちょっと昔と比べてちょっと短いなと思っているぐらい、下手したら半年ぐらいとかで新しくどんどんどんどん作り変えていかなきゃいけないわけだから、そういう意味では売れ続ける広告、売れる広告を作り続ける能力っていうのが必要になってくると思うのよ。一回まぐれてポーンと当たったとしてもまた2年もすれば下がってくるから、また売れるヒット作っていうのを作らなきゃいけないわけね。じゃあその次のヒット作がなかったらそのまま終わってしまうから、その売れるヒット作っていうのをトーントーントーンと作っていくよみたいな感じになるかなと思うんだよね。だから連載漫画家と一緒よ。こう絶えず面白い作品をこう作り続けていくみたいな感じで、1話だけ面白くてあとつまんないとかなってきたらこれ連載が続かないでしょ、
はい、
だからこうぐーっとやっていく必要があるから、その売れる文章を書き続ける、作り続けるっていうのがそのダイレクトレスポンス広告で難しいところじゃないかなと思うのよね、答えとしては、でそのためにはやっぱりある程度下積みじゃないけどその人よりもたくさん作って人よりもたくさん書いていくっていうその修行期間みたいなのがあるかなと思うんだよね。どんだけ腕っぷしの強い人でも何の練習もしなかったらいきなりボクシングでチャンピオンにはなれないと思うんだよね、そんな甘い世界じゃないと思うね、その格闘技の世界も、やっぱある程度こう、ね、練習してやっていく必要があるかなとも思うしね。素人がいきなり行って勝てる戦場じゃないよね。だからビジネスもそうだと思うのよ基本的には。相撲もそうだと思うしね、普通の素人がポーンって腕っぽしに自信がある素人がポーンってやって、じゃあ横綱と戦って横綱に勝てるんかって多分勝てないと思うのよねそれ、ダメだと思うのよ。だからそれはビジネスの世界でも一緒で、だから応用が効く部分はあると思う。僕はそのダイレクトレスポンスである程度極めた部分があるから、極めたって言うとちょっと大げさ、まだまだだって言われるかもしれないんだけどね。 Amazon デビューで星1個がまたついちゃったよなんかいろんな人のパクリだとか言って書いてあって、まあちゃーみたいなねそんなこと書くなよみたいな感じなんだけど、まあまあまあだけどそういう人と違って僕は何が優れてるかっていうと、やりまくってきたことよ。 そのノウハウばっかり集めて何も実践してきませんでしたじゃなくて、ノウハウはもちろん集めたよ、集めてやってみたんだけどうまくいかないことが多いんだよねだからオリジナルで全部作っていったわけよ。その元になった人のを基礎にして自分なりのオリジナリティをつけて、周波リってやつなんだけど、それをやっていくっていう。でそれをやっていくとさ、すげえお金かかっちゃうんだよねさっき言ったように、ね、チラシ広告で30万部配ろうと思ったら30万かかってくるわけじゃない。でお金がどれだけあってもすぐなくなっちゃうから大変なのよね。だからいきなり大勝負ってやるのは難しいと思うから、失敗する可能性があるから、ダイレクトレスポンスやろうと思ったらそういう売れ続ける文章が作るのは難しいので、そういうダイレクトレスポンスが分かっている人に、その例えばこういう文章どうしたらいいのかっていう相談をしたりだとかやった方がいいと思う。そっちの方が成功、その作った広告、小冊子、ダイレクトメールがヒットできるかどうかっていうのが短期間でヒットできるようになると思うのよ。僕みたいに誰にも頼れず頼まず独学でずっとやってきたから2年もかかっちゃいましたやっぱね、頼んだ方が早いと思う。分かっている人にこうしたら直した方がいいですよとか、僕も相談を受けるんだけど、やっぱり作ってない人ってすぐ分かる。もう全然ダメだから、あダメだって言って、でもその人はもうこれが限界ですって言われるわけよ、
はい、
これ以上作れませんとか言って言われちゃうわけね。まだまだだから、っていうのはあるから、そういう人はもうそういうプロの人の手を借りてやっていった方が結果的にはお金もかからなくて、その成功への道がパーンって近づけると思うのよね。お金かけずにやろうとすると時間はかかっちゃうから。でもさっき言ってたように、そのダイレクトレスポンスで成功するか失敗するかの判断ってお客さんがするわけだから、そのお客さんにどうやってテストするんですかって言って、やっぱお金かけてやらなきゃいけないわけ広告とかって、そういうのがきついからね。だからまあまあまあ、ちょっと話脱線しちゃったけど、ダイレクトレスポンスで一番難しいことは何ですかっていうと、売れる文章を作り続けること、これですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。